一咕噜拍的呀一大刚啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊あやいこしねえれ
ひらんからっておはようございます。2019年6月2日 FM にぶたに放送愛称 FM ピパウシ第218回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FME 庭では毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。FM ウィングと FME 庭での放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今回の放送は、1週間繰り上げて放送しています。来週の日曜日、9日には、ニプタニ小学校の運動会が開催されます。現在、周辺では赤ツツジが咲いており、大ウバユリを掘る季節となりました。アイヌ語で6月はシマウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは5月12日付北海道新聞朝の食卓欄より原田菊江さんのムックリをお届けします。アイヌの楽器というとまず出てくるのがムックリ、口琴です。アイヌのムックリは竹でできていることが多いですが、別の素材のこともあります。実は私はムックリが下手くそで人前で鳴らせるようなものではないですが、去年タイに行った時に他に鳴らす人もいないのでということでやらざるを得ない感じになってしまって、タイの方々には本当に申し訳ないことをしたなぁと思っていますが、ぜひ北海道に遊びに来て他の上手な人のを聞いて、わあこんなにすごい楽器なんだと思っていただけたらなぁという気持ちでやりました。アイヌであることが重荷になるのはこんな時です。アイヌなんだからアイヌ語が話せて、歴史を知っていて、歌や踊り、刺繍、木彫りができて、宗教観やらも知っていて、もちろんムックリやトンコリ、五弦琴などの楽器も鳴らせるんだろうなぁと思われてしまうのです。私にできるのは少しばかりの歌と踊り、作文を書くことと自分の思ったことや体験を人前で話すことくらいで、それ以外のことはほとんどできません。日本人ならば、生まれた時から日本語を浴びて、生活の中で歴史や習慣を学び、学校でも教わることができますが、アイヌは違います。そんな中ででも、自分のルーツを知りたい、守りたいと思って、頑張ってアイヌのことを学び直すアイヌを、温かく見守ってほしいと思います。本日2つ目のニュースは、5月14日付、北海道新聞より、レブンの縄文人全ゲノム解析。国立科学博物館などの研究グループは13日、宗谷管内レブン町の船泊遺跡から出土した縄文時代後期の女性人骨からゲノム全遺伝情報を高精度に解析したと発表した。解析結果から現代の日本人は縄文人の DNA の約 10% を受け継いでいることが分かった。船泊遺跡で1998年に出土した女性人骨、船泊23号の歯から DNA を抽出。寒冷地で見つかったため、DNA の保存状態が良く、現代人と同レベルの解析が実現した。解析結果から、縄文人は1万8000から3万8000年前、大陸の漢族と共通する祖先から分岐したと推定。現代の日本人が受け継いだ縄文人の DNA の割合は、 北海道に住むアイヌ民族で 70%、沖縄に住む人で 30% 弱と高かった。アイヌ民族が多くの遺伝情報を受け継いだ理由について、神沢秀明国立科学博物館研究員は、縄文時代の後も狩猟採集が中心の北海道独自の文化が続いたことで、農耕民族との遺伝的交流が少なく、混血が起こりにくかったのではと分析している。縄文人がロシア極東部や朝鮮半島、台湾の先住民などと遺伝的に近いことも判明。比較的少数の集団で狩猟採集生活を続けていたことも新たに分かった。身体的特徴として、この女性は肌の色が濃く、瞳は茶色で酒に強く、耳垢は湿る体質だったことも分かった。高脂肪食に適応する遺伝的特徴も確認され、アシカなどの怪獣を食べる生活様式と関連する可能性が指摘された。本日3つ目のニュースは、5月16日付北海道新聞日高版より、アイヌ文化、浦河で伝承、遠山さんの生涯一冊に。浦河町姉茶で生まれ育ち、昨年12月に90歳で亡くなったアイヌ文化伝承者、遠山咲さんの生涯をまとめた著書、姉サラ・シネウプソロが出版された。生前に千葉県在住の長女、旧の恵子さんが7年がかりで聞き書きし、辛い思いもした幼少期から結婚、子育てを経て、アイヌ民族として文化伝承に努めた日々が、柔らかな語り言葉で綴られている。著書のタイトルはアイヌ語で、姉茶、一つの懐の意味。恵子さんによる聞き書きは2011年に始まった。電話や浦河に帰省した際に、遠山さんから過去の体験や思いを少しずつ聞き出し、亡くなる3ヶ月ほど前の昨年9月、浦河の自宅の介護ベッドの傍らで一通り話を聞き終えた。著書は今年3月に出版され、恵子さんは、話が脱線し、なかなか進まないこともあったけど、母の生きた証ができてよかった、と振り返る。遠山さんは母親を亡くして5歳で叔母に引き取られ、学校では差別によるいじめも受けた。子守奉公などを経て、19歳で結婚。三男三女に恵まれ、やがて地域の仲間と共に手仕事やアイヌ語の伝承に励み、国内外で作品展や先住民族との交流にも取り組んだ。こうした遠山さんの90年の生涯が3章に分けて記されている。第3章の日常の暮らし、アイヌの心では、刺繍したり歌歌ったり踊り踊ったりしているうちに、だんだんアイヌの素晴らしさが分かってきたの。今はアイヌに生まれてよかったと感謝していると語り、孫やひ孫の代まで文化が引き継がれるよう願っている。朝晩家の中のカムイ、神との対話を楽しむ様子にも触れている。192ページで1944円。5月18日には札幌市中央区の宝平館で遠山咲さんを偲ぶ会が開かれ、アイヌ文化を受け継いだ恵子さんや町在住の三女、堀悦子さんらが出版記念コンサートで歌や踊りを披露した。本日4つ目のニュースは、5月17日付北海道新聞各自各論のコーナーより、アイヌ新法の運用をめぐる広瀬健一郎鹿児島純真女子大准教授の意見文です。自己決定権の保障を。カナダ先住民族の教育や権利保障を研究してきたことから、アイヌ新法案の国会審議に際し、私は衆参両院で学識経験者として意見を求められた。先住民族の権利を法案に位置づけるよう説いたが、付帯決議の中での言及にとどまり、法案そのものは修正されなかった。これから現実の運用が始まる。どのような点に留意すべきか、改めて提起しておきたい。付帯決議には、国連の先住民族権利宣言を踏まえるべきことが明記された。本法の目的が、アイヌの人々が誇りを持てる社会の実現であることを考えれば、条文に先住民権保障の規定がなくとも、運用にあたっては最大限の配慮が求められることは明らかである。 新法の下では、国と都道府県はアイヌ施策の方針等を策定し、市町村はアイヌ施策事業を実施しようとする者の意見を聞いて、アイヌ施策推進地域計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けることとなっている。ここで重要なのは、アイヌ民族の自己決定の権利を保障する仕組みを作ることである。アイヌ施策や推進地域計画を策定する際には、事業者で構成するアイヌ施策推進会議のようなものを、国、都道府県、市町村の各レベルで設置し、アイヌ民族との合意のもとで策定を行うべきである。アイヌ民族の中から多くの方が事業者として名乗りを上げ、推進会議の多数派となる必要もある。とりわけ、推進地域計画を策定する際には、市町村はアイヌ民族文化財団の助成事業のような認可方式を採用してはならない。認可方式では自己決定権を保障したことにならない。さらに、不承認とされた者に強い疑念や不満を起こす可能性もある。例えば本年度、それまで長年認められてきた伝統儀礼などへの助成を同財団がいくつか不承認とした。厳正な審査の上での判断だったとは思うが、さまざまな疑念が広がっているのも事実だ。新法の下ではこのようなことがあってはならない。許認可権を行政が一方的に行使するのではなく、事業者と行政との間で合意形成を図る仕組みが不可欠である。アイヌ民族の土地に関する権利の保障と関わって、アイヌ施策には狩猟や漁労、採集などの伝統的制御を組み入れるべきである。なぜなら、伝統的制御や自家消費を目的とした狩猟、漁労、採集、それ自体がアイヌ文化の核であるからだ。土地利用の範囲や規模については、アイヌ施策の事業者と行政、利害関係者との間で合意形成を図っていくことが重要だ。海外の事例を見ても、先住民権の行使には必ず関係する政府や諸機関との合意が存在する。我が国においても、アイヌ民族と関係諸機関との合意に基づく先住民権保障を進めるべきだ。昨年、道内で伝統儀礼に必要なサケを採捕しようとしたアイヌ民族が、北海道知事の許可を受けていないという理由で、警察によって阻止される事案があった。アイヌ民族側は、サケの採捕は国連宣言が規定する先住民権であって、知事に許しを請うことには納得できないと主張した。このような事業も、事業者と市町村の合意によってアイヌ施策の中に位置づけ、今後許可申請しなくても良い仕組みを作ることは可能である。本法をアイヌ民族に特権を与え、国民を分断する法律だと非難する人がいる。だが、本法はアイヌ施策に携わろうとする人であれば、誰に対しても支援を行う法律である。そもそも学校や職場で、あるいは就職や結婚に際し、差別を受けたアイヌ民族の方々がたくさんいる。このような意味での国民の分断はすでに存在するのだ。アイヌ民族の先住民権の回復こそが、このような分断を解消し、民族共生への道となる、ということへの国民の理解を広げていく必要がある。そのための学校教育や社会教育もアイヌ施策の重要課題とならなければならない。本日最後のニュースは5月24日付北海道新聞より、ゴールデンカムイ、イギリスの漫画展に。ロンドンの大英博物館で5月23日、日本漫画の文化や歴史をテーマにした漫画展が始まった。博物館によると、現役の漫画から50人の原画など約160点を展示する日本国外では最大級の漫画イベント、8月26日まで開催されています。約1100平方メートルの展示場は6つのゾーンで構成。漫画の描き方や出版までの工程、漫画の原点とも言われる鳥獣戯画や葛飾北斎などに遡る歴史を紹介している。幕末明治期の浮世絵師川鍋暁斎が描いた全長約17メートルある歌舞伎の引き幕新富座妖怪引き幕を展示、故手塚治虫さんや故赤塚不二夫さん、萩尾元さんら現代漫画の先駆者に加え、鳥山明さんのドラゴンボール、小田栄一郎さんのワンピース、 明治期のアイヌ民族社会を舞台にした野田悟さんの冒険活劇、ゴールデンカムイなどの原画を順番に見て楽しめる。最後にお知らせです。一つ目はテレビ放送のお知らせです。北海道150年を記念し、NHK により作成された永遠の西葉が北海道先行放送で6月7日午後7時半からご覧いただけます。嵐の松本潤が松浦武四郎に扮し、ビラ取りでの撮影も行われ、町民の方々も出演していますので、どうぞご覧ください。二つ目はイベントのお知らせです。第9回ウレクレク風の谷の音楽祭が6月22日14時から二豚に生活館で行われます。アイヌ語教室に通う子どもたちやアイヌアートプロジェクトの皆さんが出演しますので、お時間のある方はお運びください。以上が今日のニュースでしたが、四郎さんコメントをお願いします。
先ほどニュースでありましたレブンで、出土した縄文人の、歯からゲノムが解析されたと、
はい、
このゲノムのうち 70% は北海道のアイヌが継承しているということですから、アイヌ民族の先祖は縄文人だということがこの解明から明らかになったなと思っております。あのニュースの中で印象に残りました。
はい、はいはい、ありがとうございました。以上で地域のニュースのコーナーを終わります。担当は仙石優子でした。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は北海道大学北方文化講座博士課程2年生のマリアン・ウバルデさんです。おはようございます。
おはようございます。
まずですね、今日遠いところから、フィリピンから来ていただいているマリアンさんに、いろいろご質問できて光栄に思います。まず一つ目の質問なんですけども、フィリピンのどの地域の出身でしょうか、教えてください。
はい、そうですね、もともと私のふるさとはマニラの南ところにある町です。
なるほど。
ソルソゴンというところです。
ああ、なるほど、はい、わかりました。ソルソゴン、
はい、
はい。まあ、私はですね、実は2012年に会議のためバギオ市に行ったことがあります。まあ、バギオ市というのはマニラから車で6時間も7時間もかかる、
そうです、ね、
遠いところなんですけども、マリアンさんの故郷から言うとかなり遠いですね。
そうですね、バギオはフィリピンの北方にありますよね、
そうですね、
私のふるさとは南方にあります。多分、車で 10時間ぐらいかかると思います。
あ、そうでしょうね、
はい。
まあ、フィリピンって結構縦に長いからね。
そうです。
マニラは南の方だから、本当バギオってで標高も高いですよね。
そうですね。
で、私行ったの6月だったんですけど、マニラはすごい暑かった。
そうです。
でもバギオ行ったらね、涼しいっていうかね。
そうです。多分バギオは、日本の考えると、バギオは、北海道と考えてます。
うん、ああ、大体同じぐらいの気候と。
大体同じです。はい。
はい、わかりました。それではですね、次の質問になりますけれども、はい、北海道大学の大学院ではどのようなテーマで研究されているのでしょうか、教えてください。
はい、そうですね、私の研究テーマは、博物館における先住民族の参加状況、特に、アイヌ民族の参加状況について、日本の、アイヌ民族の受領としてという研究することです。
なるほど。それはじゃあ日本国内にアイヌ民族がどのような形で博物館に関わっているかということですか。
そうですね、簡単に言うと、
はい、
それは地元とかまたアイヌ民族はどのように博物館の活動とか展示などを参加できるかということを研究しています。
なるほど。そうするとそれは、具体的に一つ一つ博物館を回って、それで考察するというかチェックするということですか。
大体そういう形です。
あ、なるほど、はい、わかりました。
はい、
それではですね、 今度4つ目の質問の方に行きますね、
はい。
現在ビラトリ町立二二谷アイヌ文化博物館でインターンをされていますが、どのような研修プログラムでしょうか、教えてください。
はい、そうですね、多分私は詳しいとは言えないですけど、はい、インターンシャップは、博物館の勉強はより深くできるようにこのプログラムが行っていると思います。
なるほど。
それは、うん、理論だけではなく実際的なことも把握するように目的だと思います、
はい、うん、なるほど、はい、そうするとそれは北海道大学のプログラムなんですか。
多分今年から始まると思いますが、今の私のインターンシャップは、うん、私の担当の先生は盛岡館長と知り合いですので、そのインターンシップはできました。
ああ、それはラッキーでしたね。
そうです、本当にありがたいです。
あの担当教官というのはどなたですか。
トール佐々木という先生です。
ああ、なるほど、そうですか、佐々木トール先生。ちょっと私は多分お会いしたことないと思うんですけど。
そうですね、
はい、だその先生はあれですか、考古学の先生ですか。
北方文化論の先生です、
うん、あ、はい、なるほどね、北方文化論ね。はい、わかりました。まあ、このインターンシップで、博物館で毎日仕事してると思うんですけども、どんな内容の仕事をされてるんですか。
そうですね、今は、例えばその資料の英訳とか、うん、
あ、なるほど、
あと時々外国人の客さんが来るときは、うん、私も少し案内しています、
うん、あ、なるほど、はい、じゃあそういう接客業務をしてるんですね。
そうですね、その以外も私の研究テーマに関わる活動もやっています、うん、今は、お客さんのアンケートも答えてもらっています。
ああ、なるほど。じゃあ自分のその研究のテーマに沿ったアンケートをお客さんに渡して記入してもらうと。
はいはい、そうです。
ああ、それはいいですね。
そうです。本当にありがたいです。
外国人というのはどういう外国の方が多いんですか。
そうです。今までは、ニュージーランドとか、はい、アメリカから、外国人はために来ています。
なるほど。ああ、そうですか。じゃあニュージーランドやアメリカから来てるってことは皆さん英語で話す方。
そうです、
うん、なるほど。じゃあフィリピンで英語っていうのはどのぐらいの割合の人が話せるもんですか。
そうですね、大体フィリピンだったら教育システムのために、
はい、
みんなは子供の時から英語を勉強していますので、大体フィリピン人は、2つの言語を話しています
。
タガロ語と、うん、英語。
あ、はい、なるほど、そうですか。じゃあ英語を話すことについてはそれほど苦にならないというか。
そうですね。
それはいいですね、
はい、
そういう環境に育っているということは。そのタガログ語では、はい、こんにちはって何て言うんですかね。
マガンダンハポン。
マガンダンハポン、なんかハポンってジャポンに似てる
よ
な。
そうそうです。もう一つは、コムスタカ。
コムスタカ、
はい、コムスタカ。
ああ、コムスタか。ああ、はい、これが挨拶のこと。
そうです。はい、
ああ、そうですか。私全然分かんなかったから、今勉強になりました。
はい。
はい。それではですね、5つ目の質問になりますけども、はい、ビラトリ町と二二谷の印象を教えてください。
はい、そうですね。ビラトリ、特に二二谷は本当に好きになっています。
うん、
アイヌの勉強以外は、皆さんは本当に優しくて、静かな町ですね。そして、アイヌ文化も積極的に促進していますので、私は本当に喜びました。
なるほど、はい。そうですか。一番なんか印象的なことってありますか？二部隊に来て、とてもびっくりしたこととか。
そうですね。多分、何が。ここに来たときは初めて鹿は三井の隣に、うん、
あれ出た。野生の鹿ですね。
本当に初めてです。
それ見てどう思いました、その鹿を見た
と
き。
多分なるほど、北海道特にビラトリは自然は本当にいいと思っています、
うん、なるほど、はい、鹿見てなんかうまそうだなとか思ったりしましたか。食べたいなとか。
特に私は肉が食べてないので。
ああ、
はい、
そうか、肉
食べる。本当に可愛いと思っていました。
はい、わかりました。それではこれが最後の質問になりますが、
はい、
FM ピパウシへ出演された感想をお聞かせください。
そうですね、この、FM のプログラムは全然知らなかったんですけど、でもこれがあれば本当にいいですよね、いろいろな客様とかいろいろな課題も話せますので、本当にいいですよね。
はい、 本日のお客様は北海道大学北方文化講座博士課程2年生のマリアン・ウバルテさんです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
カムイユカラの紹介のコーナーです。本日紹介しますのは茅野茂のアイヌ神話修正カムイユカラ編2巻からおきくるみ7カップです。語りは西島テルさん。録音は1967年昭和42年の2月に行われています。それではお聞きください。
どのやけれのやけこと、けさむいけさむいちかぽん。こたんきんだ、どのやけれのやけこと、けさむいけさむいちかぽん。じこりぽんぺしゅんこきたいた、どのやけれのやけこと、けさむいけさむいちかぽん。ちとまんまぼとまんまそはおかあさこしとのやけれのやけことんけかむいけかむいちかぽん。しねあんとへぱしははわさわすますふまとのやけれのやけことんけかむいけかむいちかぽん。んからさこさまよんくるとのやけれのやけこどんけかむゆけかむちかぽん。いわんてうないわんもうかるこせひねありきひねとのやけれのやけこどんけかむゆけかむちかぽん。지걸숨구숨구절복다알기시네네이다기도너야야케네너야케고동케가무이케가무지가보더웬지갑시루웬지갑에걸봄베걸바레얀도너야케레너야케고동케가무이케가무지가보さけあにいなわにあえてやくねとのやけてのやけことんけかむいけかむいちかぽん。えやいかむいねれこそねるえねなおせこりたころとのやけれのやけことんけかむいけかむいちかぽん。あこるすんこすんことらしへめすぱわきしこそとのやけれのやけことんけかむいけかむいちかぽん。すんこきたいわあゆっけまべあらららんけとのやけてのやけことんけかむいけかむいちかぽん。にのすきぱけめすとのやけれのやけことんけかむいけかむいちかぽん。すんこちょるぽったあしれかったきあこそとのやけでのやけことんけかむいけかむいちかぽん。さまよんころはるかなしえねいたきとのやけでのやけことんけかむいけかむいちかぽん。おめんちかぷしるめんちかぷおべなはいたえきつしりえねおかやいとのやけれのやけこどんけかむいけかむちかぽん。いこぱしょたこるさぴのあるさんあこせへぱしはふますますひひこすんからなこすとのやけれのやけこどんけかむいけかむちかぽん。おきくるみしかせかむいしねてうなしねむからとのやけれのやけことんけかむいけかむちかぽん。あんぱひねありきひねあこるすんことのやけ でのやけこトンケカムイケカムチカポン。すんこちょるぽくたありきひね、おとさなすけ、おれさなすけ。上のえとのやけれのやけこトンケカムイケカムチカポン。えねいたきしばせかむい。こたんこるかむい。とのやけれのやけこトンケカムイケカムチカポン。えこるぽんぺいこるぱれわいこれきやん。とのやけれのやけこトンケカムイケカムチカポン。あれすばきはさけあにいなわにあえてやきねしばせかむいとのやけれのやけこトンケカムイケカムチカポン。しばせかむいえいやいかむいねれこそねるやねなはげおかころとのやけれのやけこトンケカムイケカムチカポン。おとさなすけ、おれさなすけ、うえのいっぱいめすぱ。いけとのやけれのやけこトンケカムイケカムイチカポン。あーゆっけまべあさぶれりね。あらんきゃこそ、あこるぽんぺあしよぴぬっぱこそ。きゃこそえちゅうかそもきのへめすぱいね、あこるぽんぺ。あぷそろんうきねさぴね、いさみのらの。あこるぽんぺおかけたじいさんころ。あななこそ、そんのぽか、おきくるみしばせかむい、さきゃにいなわに、あこるぽんぺいっては、あえやいかむねれ、かむよぷったすきゃうくわきは、おらの、おきくるみかむい、いのんねあこさえちこるかむいちかぱーがん。
おきくるみ、しちかっぷでした。おきくるみとふくろがみです。これからこの、ゆかむゆからの、あらすじとあと解説をご紹介します。あらすじと解説は茅野茂の愛の神話修正資料編10巻より読ませていただきます。おきくるみ七カップ。おきくるみとふくろう神。ある日サマーユンクルが六丁の長男テオノと六丁のマサカリを背負って、私フクロウガミのいるエゾマツの木の上を登ってきて、私に悪口を言った挙句に子供をよこせと言ったので、私は強い風を送って叩き落としてやった。次にオキクルミが一丁の長男テオノと一丁のマサカリを背負い、丁寧な礼拝を重ねて、村を司る神よ、あなたの子供を私に授けてくれるならば、酒と稲うとを捧げてお返ししましょう。そしてあなたをもっと偉い神として崇めましょう、と言いました。私は子供を手放すまいと思ったけれど、おきくるみは私の懐から子供をそっと取り出していってしまった。私は泣いていたけれど、約束通り位の高いおきくるみ神は、たくさんの酒と稲を持たせて子供を送ってよこし、私を祀ってくれた、と袋神が言った、という話。では、解説です。フクロウのヒナをもらって、一年育て、再び神の国へ返すというアイヌの風習を背景に、神に対する礼儀が語られている。以上でした。イライライケレ。
茅野茂二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は 初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国のさまざまな少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二風谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時はご要望に応じ、解説なども行っております。町立博物館や二風谷温泉ゆからとともにご訪問ください。
ピリカ完備措置のコーナーです。本日紹介いたします本は、非暴力の人物伝5、平塚雷鳥、茅野茂、女性、先住民の権利を求めた人々、著者は浜野京子さん、梁美智子さんです。発行は2019年3月15日、発行所は株式会社大月書店です。この本はですね、非暴力の人物伝5というふうになってますが、1でしたらガンジーとかそういう人たちが出てるわけです。で、今回は、平塚雷鳥っていうのは女性の参政権を獲得する上で重要な役割を果たした人です。そして茅野茂というのは私の父ですけれども、アイヌ民族初の国会議員として、国会でいろいろアイヌ語で演説したりですね、アイヌの権利獲得のためにいろいろ活動したということで、紹介されております。で、この本は電気風に書かれてますので、梁美智子さんという方がいろいろな資料を調べて書いております。特にこの中でどういうところが面白い、面白いっていうとちょっとあれですけど、茅野茂の部分だけをちょっとピックアップして皆さんに紹介するわけですけれども、なんせ茅野茂というのは二風谷でも一番貧しい家に生まれて、父親が鮭を取ってそれを子どもたちや親またはおばあさんに食べさせて生活していたと。しかしその鮭を取った角でですね、巡査に連れて行かれるという、そういう悲しい経験も実はしてるんですね。で、そういうことなどもこと細かく書かれております。しかし、この伝記は皆さんに読んでいただければいいんですけれども、この茅野茂の系譜というか、それをちょっと紹介して、この中で特に私が印象に残ったところを紹介するという形にしたいと思います。私の父茅野茂というのは1926年大正15年で生まれているんですね。ですから昭和の元号と、数えの年齢が全く一緒なんですね。で、13歳というと昭和12年という、そういうことになるんで、ちょっと年齢で系譜をちょっと追っていきたいんですけども、まず13歳、二風谷小学校を卒業してから造林妊婦として働くわけですね。で、次に28歳の時、本州へですね、アイヌ文化またはアイヌの踊りなどを紹介するアイヌ舞踊団というのがあったそうですけど、それに、参加して、本州のあちらこちらを訪問して、いろいろなお寺さんとかまたは博物館とかそういうところを見て歩いて見聞を広げているんですね。そして34歳にオープンリールのテープレコーダーを手に入れてアイヌ語の録音を始めています。先ほどご紹介しました、おひくるみシーチカップという お話も茅野茂がオープンリールのテープレコーダーで収録したものですね。まあ、先ほどの音源はですね、ちょっと録音状況があまり良くなくて、周りの人がいっぱい喋ってるのも拾われてるんですけども、まあ、その時1回しか録音できませんので、もう一度同じことやってくれっていうのはできないので、まあ、やむを得ないだろうと。で、まあ、私の父はですね、録音するときに、もう自然の音が入ってもやむを得ないと考えてたようです。例えば、ストーブに薪を入れて、薪をこう動かしたりですね、薪を入れるその扉を開け閉めすると音するわけですよ。でもそういう音も気にせず録音してたということなんですね。まあそれはそれでその資料として残ったという意味では私は非常にいいかなと思っております。そして46歳の時、これは昭和でいうと昭和47年でなるんですけども、二豚にアイヌ文化資料館を開館するということになります。そして49歳の時、ビラトリ町議会議員となっています。そして66歳の時、茅野茂アイヌ記念館を開館。で、同じ年の7月ですけれども、参議院議員に出馬してるんですね。で、これは当時の日本社会党の比例代表区というところから、11番目に、その当時はですね、名簿拘束制といって、1、2、3、4と、名簿順に、ドント方式といって、日本社会党が全国で獲得した票数に基づいて、議席数を決めるんですけど、その時10人しか当選できなかったんですね。ですから、茅野茂はその時、次点だったんです。しかし、2年後、68歳の時に、参議院議員の繰り上げ当選ということで、アイヌ民族初の国会議員になるという、そういうことになっています。まあ、なんせ、ビラトリ町議を5期半ばですから、4期で16年ですから、18年勤めて参議院議員に立候補して落選して、2年後に繰り上げ当選して、4年間だけ参議院議員を務めて引退と。そういうことを、成し遂げた人です。そして、まあ、この KF の中でですね、75歳の時、今我々が放送している FM ピパウシを開局しています。これは2001年の4月8日なんですけれども、まあ、今年は2019年ですから、もうこれ丸17年超えているミニ FM 局ですね、FM ピパウシを、まあ、開局しているということが言えると思います。それではこの本の中で気づいたところをちょっといくつか紹介したいと思います。まあ、一番ですね、私がこう読んでて印象に残ったのは、その鮭を取ってですね、その自分の父親が連れてかれるときですね。で、その時に、うちの父の父親っていうのは海津は清太郎と言います。で、このカイザー清太郎の母親、テカッテという人がうちの父のおばあさんになるんですけど、父方のおばあさん。で、その時にこう言ったそうです。秋アジ、鮭というものは、その和人が作ったものでもないのに、なんで連れてかれるんだ、というようなことを書いてるんですね。まあ、そこをちょっと紹介させていただきます。99ページなんですけども、テカッテおばあさんは目に涙をためて、ヒサムカラペ、チェプネワ、ネワヘイとアイヌ語でしみじみ語り出しました。和人が酒を取っても罪にならないのに、どうして私たちだけが罪になるのでしょう。和人が酒を作ったわけでもないのに、というふうに書かれているんですね。このアイヌ語の部分がまさにここですね。ヒサムカラペ、チェプネワヘイというのが和人が酒を作ったわけでもないのに、ということを書かれているわけですね。まあ、これを読みますと、その、まあ、洞察力というのか、真理というものを、やっぱりアイヌのおばあさんであるテカッテという人が的確に指摘してるわけですね。そのアイヌの精神であれば、サケというのは人間や動物、そして猛禽類など、そのシャケを食べて生きる人たち、生きる動物たちのために、鮭を司る神がその川に十分なその数を下ろしてくださると考えているわけです。まあ、従って、その和人が作ったわけでもないのに、 なんちゅうんだろうな、勝手にするのは良くないよということを、まあ、言っているということで、それをちょっと感じました。はい、ピリカカンピソシのコーナーでした。
こんにちは、二風谷小学校だよりのコーナーです。本日も二風谷小学校阿部がお届けします。つい最近学校現場にいるものとして非常に、悲しい事件が起こりました。登下校の子供たちの見守りっていうふうな、そんなふうなことで、もうここ最近こういう事件が頻繁に起こっているので、日本全国さまざまな小学校中学校いろんな方策を講じてきていると思うんです。で、だけどもやっぱりこういうふうなことが起こってしまうっていうふうなこと、やっぱり日本の世の中に何か鬱積したものがあるのかなっていうふうな、そんなふうなことを感じるたびに非常に悲しみを感じます。亡くなった方には、謹んでご冥福を申し上げたいなというふうに思います。さて話は変わって、自分こういう仕事をしていると、あまり自分的にはストレスをためないタイプかなというふうに思っているんですけれども、やっぱり、日々の仕事の疲れであるとか、忙しい時なんかには、やはりストレスが溜まってしまうことがあって、今であれば、畑作りとか、花を植えたりとか、そういうふうなことを、管理職になって、ちょっとかじっていて、それに楽しみを覚えて、それでもってストレス解消っていうふうな、野菜を植えたり、で、土をいじって雑草を取って、これに本当に、心が癒されるっていうふうな、そういうふうな方法を見つけたんですけれども、以前はそんなに趣味も多くなく、ストレスを感じたときに、自分がよく撮ってた方法は、映画を見に行くと。非現実の世界に逃げ込むっていうことですね。そういうふうなことでもって、今の疲れであるとか、ストレスであるとか、そういうふうなのを拭い去って癒しを感じようっていうふうな、そんなふうなことで、よく映画を見に行ってました。で、最近ちょっと思い出して、また見直してみたんですけれども、あまり、有名な映画ではないんですけれど、ストレートストーリーっていう映画がありまして、監督が、エレファントマンとか、イレーザーヘッドとか、ツインピークスとか、そういうふうな、結構話題になった映画を撮ったデビッド・リンチっていう監督が作った映画なんですけれども、ちょっと一風変わっていて、そのリンチ監督って結構、なんていうんだ、おどろどろしい、そういうふうな映像を撮ったりする監督なんですけれども、そのストレートストーリーっていう映画は、ロードムービーで、実話を元に作った、本当に平坦なっていうか、まあ、何の山もなければ谷もないみたいな、そういうふうな映画なんですよ。ストレートって、その主人公の名前なんですけれども、73歳のおじいさんなんですけど、 ストレートじいさんが、三つ上のお兄さんが、脳卒中で倒れたというふうな、そういうふうな知らせを受けて、それで車を運転できないストレートじいさんは、トラクターで、時速8キロで走るトラクターで、560キロ離れた兄さんのところに、6週間かけて行くっていう、そういうふうな、ただそれだけの話です。見舞いに行くと。見舞いに行って、最後に、兄さんと二人肩を並べて星空を眺めるっていう、それだけの映画なんですけれども、その道すがらに会う、出会う人たちとのエピソードっていうのが、非常に心に響く、そういうふうな、例えば、家出をしてきた女の子がいるんですけれども、妊娠をしたと。もう家には帰れないんだと。感動されるんだというふうな、そんなふうなことを女の子が訴えるんですけれども、そのストレートじいさんは、家族は大事なんだと。木の枝は一本では簡単に折れてしまうけれども、二本、三本、四本、五本、木の枝が詰まると簡単には折れないんだと。なんかどっかで聞いたような話なんですけれども、日本にもそういう、毛利元就でしたよね、確かね。そういう話あったなと。あ、向こうにもそういう話あるんだと、いうふうに思って聞いてたんですけれども、それが家族なんだと。枝が一本では弱いけれども、枝が集まって、そして強くなるっていうふうな、そういうふうなのが家族なんだと。君のことを家族は何があっても、見放しはしないよみたいなことをストレートじいさんは言うわけです。そういうふうなのをこういろいろ重ねてって、なんか心が癒されるんですよね。そういうエピソードを見るたびに、で一つ一番印象に残ってるのが、ちょっとヤンキーっぽい、お兄ちゃんが何人かいて、そして、ストレートじいさんに、歳をとって、最悪なことは何だっていうふうに聞くんですよ。その時にストレートじいさんは、歳をとって最悪なことは、若い頃を覚えてることだというふうに答えたんです。多分、若い頃自分はもっと動けて、お前らみたいに元気に、シャキッとしてたんだぞっていう、そういう意味合いと、多分、本当に言いたかったのは、若い頃のいろんな失敗であるとか、過ちであるとか、そういうことをいつまでも覚えて、それを背負ってずっと生きていかなきゃなんないんだということ。それが年を取ることなんだっていうふうなことを、言いたかったんだろうな、というふうなことを、今になって、この間見直したんですけれども、その言葉を聞いて、あ、なるほどな、と。自分もこういう仕事をしていると、若い頃は結構突っ走って子供たちに当たってるものですから、子供たちに、的確なアドバイスができなかったり、その時感情で物を言ってしまったりっていうふうなことが過去にたくさんありました。今考えてみると、あの時にあの子にもうちょっとこういう声かけができたらなと。あの時に適切なアドバイスができたら、この子の人生はもっと変わってただろうなっていうことを今になってすごい思うんです。それが、教員の差がって言えば差がかなというふうに思うんですけれども、それを忘れられないんですよね。教員人生っていうのは自分の中では、そういう、あの時できなかった一言の声かけを、償う旅っていうかな。懺悔の旅っていうか、 そういうふうなのが教員人生なのかなと。だから、そういうことを償うために、目の前にいるのは同じ子ではないですけれども、その当時の子ではないですけれども、今目の前にいる子たちには、せめて誠実にいようと。今目の前にいる子どもたちに、的確な言葉かけができるように、一生懸命頑張ろうと。それが、結局それで、その失敗したことが言えるわけではないし、その失敗がなくなることではないし、だけどもそういうことを背負って今の子どもたちに誠実に向かうっていう、これが教員なのかなというふうなことを思って、さっき言ったストレートじいさんの言葉、年を取って最悪なことは昔のことを、若い頃のことを覚えていることだと。今自分も思い起こせばいろんな失敗をしてきました。それを今目の前の子供たちに対して誠実に向かうということで償っていければなと。そういうふうな教育を行っていければなというふうなことをつい最近思いました。以上、二部谷小学校代理のコーナーでした。ありがとうございました。
第218回目の最後のコーナーです。それでは仙石さんから FM ピパウシのお知らせをお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラ取町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。さて、 FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラ取町二部谷、二部谷子ども図書館宛、 FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第218回目の放送もお別れとなります。次回は7月14日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけれ。
ピアス。